松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はフランスのパリにお住まいになって1年、パリでオペラの演出家をされていらっしゃいます釣悦子さんにお話を伺います。オペラの本場ヨーロッパでオペラの演出家をされているということはね、もう本当に私の地元で言いますと秋田で稲庭うどんを作ってるのと同じような本当に本格派ということですかね。すごい方です。どんなお話を伺えるのか本当に楽しみです。フラワーレポーターの釣さん、ボンジョ
ー。ボンジョ
ー、こんにちは、よろしくお願いします。
ボンジョー、je m'appelle Etso Sufi, je suis metteur en scène d'opéra et ce moment là je suis stagiaire deTheatre de Folie à Paris, enchanté.
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
フランス語でのご挨拶でしたが、改めまして日本語でのご挨拶をお願いします。
はい、こんにちは、釣悦子と申します。オペラ演出家です。現在はパリの太陽劇団で研修生をしています。よろしくお願いします。
お願いいたします。さあ、今なんですがパリは何時頃でしょう？
パリは今朝の9時頃です。
朝の9時頃、はい、この時期の気候っていうのはどうでしょうか？
そうですね、例年ですとですね、5月6月っていうのは1年で一番美しい季節と言われているんですけれども、
はい、
今はちょっとですね、お天気がずっと悪くてですね、降りがちな日が続いたりしています。ただ先週の中頃から急にお天気が良くなりまして、
はい、
ずっと青空が見えていて、このまま夏になってくれればいいねとみんな期待していたんですけれども、あいにく今日またちょっと曇り空になりまして、はい、天気予報も曇りのち雨なので、ちょっとまたちょっと肌寒い、気候です今日は。
なるほど、はい。さて、釣さんはパリでオペラの演出家をなさっているということなんですが、具体的にはどういったお仕事になるんでしょうか？
はい、オペラ演出家って皆さんなかなかイメージしにくいとよく言われるんですけれども、
はい、
簡単に説明をすると、皆さんよくご存知かと思われる映画監督でありますよね、うん、それの、はい、オペラ担当を申し上げれば良いかと思います。
なるほど。
はい、作品準備をする際には、オペラ歌手や俳優のキャスティングも行いますし、はい、作品の、コンセプト、方向性なんですけれども、
はい、
そういうのを決定しまして、その後こうどんなセットでとかどんなお衣装で小道具とか照明をどうしようかなんていうことをこう考えながら、皆さんと他のスタッフさんと一緒に、作っていったりしますし、はい、大きなことですと、実際のお稽古の時には俳優さんの演技や動きなんかを決めていきます。
もうじゃあいろんなことをやらなくちゃいけない立場ですよね。
そうですね、全体を見ながら、総合的にオペラというものが総合芸術なので、
はい、
本当にそれをこう取りまとめていく先導役のようなことをしています。
これどうして釣さんこのオペラの演出のお仕事をしようと思ったんですか？
はい、もともと音楽の勉強をしていまして、指揮者とかオペラ指揮者なんかにも興味があったことがあるんですけれども、
はい、
そのようなところからオペラのこうことを知るようになりましたら、音楽と動きということにの関係にですね、興味を持つようになりまして、はい、音楽だけじゃなくて本当にオペラっていうのはもう総合芸術で、演劇もありますし、映像もありますし、そういうのをこうもっと広く大きくこう一つの、音楽から始まってその音楽から見えるその視覚っていうものをこう表現したいと思って、オペラの演出家になることを、はい、今勉強しています。
なるほど。パリの前には本場のウィーンでもオペラをやってらっしゃったということなんですが、
はい、ウィーンではオペラの公演もいくつかさせていただいたんですけれども、学校に行っていた傍ら国立歌劇オペウィーンの国立歌劇場でお仕事をさせていただいてました。
もうその時も、はい、演出家としてのお仕事という？
ウィーン国立歌劇場では最初 演出助手の研修生として入りまして、その後舞台装置の助手ですとか、技術部、演出部っていう日本では言うんですけれども、技術全体に関わるお仕事とか、照明とか衣装部とか、そういうところで研修生として始めて、もう3年ぐらいは契約社員としてお仕事をずっとさせていただいてました。
やっぱりこう日本でいうとこうオペラというとやっぱり敷居が高いイメージがあるんですけれども、
はい、
ヨーロッパにいらっしゃってオペラというのはどういう存在ですか？
オペラというのはやっぱり一般の方でも映画とか、演劇なんかに比べるとちょっと敷居が高いかなと思われる方もやっぱりどうしても多いみたいなんですね。ただウィーンなんかですと、ウィーン国立歌劇場というのは本当に街の一番真ん中にありまして、立ち見席なんかは300円ぐらいで買えたりするんです。
300円ですか？
はい、そうなんです。
安い。
はい、で席もですね、立ち見席がなんと560席もあるので、はい、意外と実は皆さん立ち見席は簡単に手に入るので、本当にオペラとか音楽が好きな方っていうのはもう仕事帰りにとか学校の帰りにですね、オペラ座に寄ってオペラを見に行くなんて人もたくさんいます。
なんとなく数万円とかしてこうきっちりとね、ドレスアップしていかなくちゃっていうイメージが強いんですが、そういうことでもないんですね。
そうですね、やっぱり日本に来る海外公演の場合はですね、どうしてもその運搬費とかいろんなものがかかるので、チケット代がどうしても高くなってしまうんですけれども、現場で見る場合はですね、本当に素晴らしい公演でも高い席でも2万円ぐらいからチケット、あります。
なるほど。オペラだけではなくて歴史ある劇場も非常に見どころがあるところだと思いますが、パリで見どころの劇場ありますでしょうか？
パリにもですね、オペラ座が、ありまして、
はい、
有名な劇場ですと、パリの、ガルニエ、パリのオペラ座のガルニエというんですけれども、本当に美しい歴史的なも建造物でですね、皆さんよく知ってるミュージカルのオペラ座の怪人の舞台にも、
はい、
なった建物で、本当に綺麗な金箔が貼ってありまして、はい、素敵な劇場があります。
はい、
はい、それともう一つ最近新しくオペラ座として20年前に建設が終わりましたオペラ座のバスティーユというのもあります。はい、バスティーヌというのはですね、もともとフランス革命の時にバスティーヌ牢獄ってどこかで皆さん聞かれたことかもしれないんですけども、そこの跡地を歌劇場にしまして、本当にとっても大きい近代的な劇場があります。
新しい劇場なんですか？
そうですね、ガルニエというのがもともとオペラ座としてパリでは有名だったんですけれども、やっぱり敷地がとても小さいことと、技術はもののやっぱり老朽化が進んでおりますので、はい、ここ20年前にバスティーユという新しいオペラ座を建てまして、最近はもうバスティーユの方でオペラ座のオペラの声をほとんど全部こちらでやっております。
すごいです。もう本当にこうオペラに関してもいろいろお伺いしていきたいんですが、ちょっと時間が少なくなってきてしまいまして、辻さんが所属されています太陽劇団、ね、はい、についても本当にたくさんお話を伺いたいんですけれども、最後にこの、ね、オペラの魅力というのを辻さんから一言いただけますか？
はい、オペラは、皆さん、ね、やっぱりとっつきにくいと思われる方も多いと思うんですけれども、オペラっていうのは、日本の、ね、歌舞伎とかお能とかと同じような感覚だと思うんです。はい、歌詞はイタリア語だったりドイツ語だったり、時々フランス語とか英語のオペラもありますけれども、母国語の人でも実はちょっとその言葉を全部理解するのは実は難しいんですね。はい、ですから日本人だから歌詞がわからないから、ないということではなくて、本当にもっとリラックスしてですね、素晴らしい音楽と本当に素晴らしいオーケストラと歌手と指揮者がいて、またデザイナーの考えた美しいオーケストラとか芸術家が考えた舞台セットなんかも見れるので、そういった面でも本当に総合芸術を楽しんでいただきたいなと 思います。もっと皆さんもね、近くでも楽しめる音楽会に行ったようなつもりで、見ていただけたらと思います。
わかりました。またぜひちょっとゆっくりお話を聞かせてくださいね。
はい、
そしてパリでも頑張ってください。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。メルシーボワ
ーメルシーボワーと、ありがとうございました、さよならってご挨拶もいただきましたが、今日のワールドフラワーズネットワーク、フランスのパリにお住まいの釣り悦子さんでした。